大塚徹の明快人間学。この時間は独自の経営理論人間哲学を引っ提げ、全国で講演活動を行うなど精力的に活躍している日本ヒューマン経営研究者の大塚徹さんにお話しいただきます。
皆様、いつもありがとうございます。大塚徹の明快人間学のお時間になりました。本日もよろしくお願い申し上げます。お正月気分もう抜けましたよね。半月が過ぎようとしておりますね。早い早い、気をつけないとね。あっという間に暮れになってしまいますよ。さて、新年1月4回シリーズです。そのタイトルは、受けた恩は幸せのリンク、受けた恩は幸せリンク。第2回目のテーマです。恩は国を超え時代を超えてです。恩は国を超え時代を超えてというお話をいたしますね。まあ、日本は昔から今でも地震や台風などの天災に襲われることがずっとあるんですよね。プレートも3つほど入り組んでいて、とにかく周り全部海ですから陸は続いてない、まあ島国ですよね。しかし日本は昔からこの台風、そういうことが多かったからなのでしょうかね。助け合いとか恩返しの精神、こういうものが深く、そして美しい心を持っている人がすごく多いですよね。あったかくて親切ですよ。どうですか、今でも日本各地での大きな地震や台風、豪雨の水害、こういうものに見舞われた時、さあ今度は我々が自分たちが助ける番だと多くのボランティアの方々が助けに走っていくんですね。感動的ですよ。今度は俺たちが、自分たちが助ける番だ。この精神、美しいですね。恩返しですよ。感動します。そしてこの流れは日本国内だけではないんですね。世界にもつながっているんですよ。今から40数年前のお話です。イランとイラクの戦争が続いていた時です。真っ最中の時です。そのイラクの大統領がこういうことを言ったんですよ。今から48時間後にイランの上空を飛ぶ飛行機は無差別に攻撃する、これを強く宣言しました。私これ覚えてるんですよ。非常に日本人の危機感を感じましたね。で、この宣言を知ったイランに住んでいた日本人たちは慌てて首都テヘランの空港に向かったんです。ところが、どこの国の飛行機も自分の国の人たちを乗せるのにもう手一杯で、日本人などはどの飛行機でも乗れなかったわけです。ところが、そんな時にですよ、トルコから駆けつけた救助機、2機の飛行機ですよ。この2機の飛行機が日本人、その時の人数215名、全員を乗せてくれて、なんとタイムリミットの1時間前に脱出することができたんですよ。 当然この後激しい戦争に入ってましたから、どうなったかわからなかったですよね。トルコの飛行機が日本人215名全員を助けてくれたんですよ。大きな感動でしたね。ちなみにですよ、この時のトルコの飛行機が余っていたのか、ね、大いに来てくれた、救助してくれた2機の飛行機は余っていたんじゃないのか、なんて言った人もいるんですが、とんでもないです。余っていることなんか全くありません。なぜなら、現に多くの飛行機に乗れなかったそのトルコ人の人たちは陸路で避難したそうですよ。トルコ国民を救ったんではなくて、日本人を救ったんですよ。215名で、多くのトルコ人は陸路で避難したということがその後のニュースで確認できたんですね。皆さん、じゃあなぜトルコの人たちは日本人を救ってくれたのだろうか。ここですよね。これが恩返しの凄さなんですよ。当時の駐日トルコ大使館、日本にあるトルコの大使館ですね、駐日トルコ大使館の人はこう話をしてくれたんだそうです。私たちはエルトゥールルル号の恩を返しただけです。エルトゥールルル号の恩を返しただけです。その時、日本人がしてくださった献身的な救助活動を今もトルコの人たちは忘れておりません。私も小学生の頃、歴史の教科書で学びました。トルコでは子供たちでさえエルトゥールル号のことを知っております。今の日本人の方々が知らないだけです。それでテヘランで困っていた日本人を助けようと、トルコ航空の飛行機が、トルコ航空機が飛んでいったのです。そのトルコの軍艦エルトゥールル号の遭難事故、これは今からですよ、135年前に起こったことなんです。トルコから日本に派遣された親善使節団を乗せたエルトゥールル号は、帰るとき、トルコに帰るとき、なんと不運にも台風に遭遇してしまったんですね。和歌山県串本町の沖合で座礁してしまったんです。これは私も本を読んで知りました。文庫本がたくさん出ております。とてもいい内容です。ご一読をお勧めしますよ。で、もう船というのは座礁したら終わりですよ。で、これを知った近くに住む町民ですね、串本町の沖合ですから、串本町のそこに住む町民はですね、町ぐるみで不眠不休の救助活動にあたり、怪我人の解放にも努めたわけです。貧乏な当時の日本、豊かな町ではなかったこの町民は裸にもなってですね、救助された人たちを人肌で温め、自分たちの少ない食べ物、これを分け与えて解放したそうです。その後、日本全国からの義援金や物資が集まってきました。生存者全員が日本海軍の派遣した2隻の軍艦に乗って、時刻 トルコに変えることができたんだそうです。500名ほど使節団として来られたんですね。遭難された方も何百人とおられるんですよ。で、この本読んで涙が出ました。家に入っても今のようにエアコンがあるわけじゃない、食べ物もない、何で温めるか、生きてる人間の人肌で凍えるような海に遭難したトルコの人たちを人肌でぬくもりを与える、風呂を沸かす、お湯を沸かす、不眠不休だったそうです。この135年前の遭難した時にトルコの国民を自国に送り届けた、そういう恩というものをトルコの駐日大使は、今でもトルコ人は子供でもこのことを知ってる、その恩返しですよということをお話しされた時、多くの日本人の胸を熱くしたんですね。今や親孝行だとか恩返しというものも随分と昔話のようになってしまいましたが、いざとなると日本人の中にもあったかい心、熱い心、思いやり優しさ、たっぷりありますよね。この信念、日本人の誇りとする恩返し、優しさ、温かさ、こういうものを持って過ごしていきたいですね。恩は国を越え、時代を越えて続いているんですよね。私たちも再認識をして、あったかい一年にしていきたいですね。皆様、今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。また来週の日曜日にお会いしましょう。お元気で。
この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送明海人間学の係、ファックスは028-643-3311です。なお、この番組はポッドキャストでも配信しています。詳しいことは栃木放送のホームページをご覧ください。大塚徹の明海人間学、来週のこの時間をお楽しみに。